吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。そしてこの番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、Bコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや天気悪いですね。
なんかジメジメしますね。
そうね、梅雨入りがすごく早かったですからね、長雨がもしも7月とかずっと続くとどうなるんですかね。株価って影響あるんですか。
雨と株価って、まあ、もう緊急事態宣言の自粛でかなり傾いてる部分もありますので、まあそれよりはいいのかな、まあ、もし解除っていう形になればね、それよりはいいのかなというところですかね。
過去1993年にすごく雨が長雨が降った時に大麻輸入車したじゃないですか、あの時って株価ってどうだったんですかね。
あの時はどうだろうな、今度調べておきます、宿題にしてください。
で、まあ、
急に聞くなよって感じ
です。いやいや、まあそうはいいんですけど、まあ、ただ農作物結構厳しいと株価影響がありますよね、まあピンポイントですけどね。例えば北海道に過去最高の、水準の台風が上陸した時は、やっぱりジャガイモ取れなくて、カルビー大丈夫かみたいな話になりました。そうなんですよ、まあ、それは僕はねこのラジオでもうこれ台風がたくさん上陸してるから空売りだろうっていう話をしてその通りになったん
ですよ。なるほど、でも一方でさ、農作物の先物取引とかずいぶん変わってくるかもしれないね。
そうですね、
小麦とかトウモロコシとかね、
雨でね恩恵を受ける農作物もあるかもしれませんが、長雨になると変わってきますもんね。
そうですね、まあ、日本は特にやっぱ米が一番 ね重要なとこかなと思いますけど、
さあ今日はですねオープニングトーク、東京都心オフィスの空室率について話したいと思うんですが、空室率の上昇が止まりませんね。
そうですね、先週日経新聞が結構大きく報じてましたけど、東京の空室率が4月が 5.65% ってことでかなり上がってきましたよね。まあ、ここでも何度かね、まあ、上がる上がるって話をしてきたんですけど、かなり数字になって現れてきたってことですよね。港区でも 7% を超えてますので、まあ僕の見立てでは 10% まではいかないまでも、もう少し上がりそうっていう感じはしますね。
まだまだ上がりそうですか。
はい、これは新規供給がかなりあるので、新規供給分をこう、まあ、例えばかなり下げて入れたりすると、玉突き的に、まあ、ちょっと古めのビルが空いてくるっていうことだとか、いろいろ集約されてきてるからとかいろいろ言ってるんだけど、やはり大きな影響はこの需要が減ってる最中に新築も新規供給が増えてきているっていう、まあダブルパンチだと思いますね。
これはどう見ればいいんですかね。
そうですね、まあ方向性はまあしばらくこのままなのかなと思いますし、まあ、リモートワークが、まあ、昨日一般化した段階で、まあ、空室率は上がり始めると思いますし、あとこれが定着するとやっぱりフロアがいらないよねっていう会社は、まあ、今でももう見えてきてますけど、まあ、6ヶ月前退去とかいう形になるともうそろそろのタイミングでっていうのが増えてくるので、やっぱ厳しいのかなと思いますけど、
あと表向きには空室率の上昇っていうのは当然賃料の、回収はできないってことですよね。もう一個は賃料の下落って、これも数字ではっきりと見えてきます、だけど数字に見えてこない、マイナスネガティブ要因ってあって、これフリーレントですね、無料で貸し出す期間とか、あるいは間引きレント、つまり、1年間のうち10ヶ月分だけで結構ですみたいな、5年契約してくるんでしたらみたいな形でしてくると、総合的な賃料がトータル的な賃料が下がってきますので、そうするとリードの利回りとかでも影響が出てくるんですよね。なので、まあ、よろしくない傾向にはあるんだけど、まあ、レジームチェンジが結構起こってきているので、まあ、これちょっとしばらくこの傾向は続くんじゃないかなというふうに思いますね。
まあ、一方でね、マンション価格はどうなのか、この後のコーナーで聞いていきたいと思います。
はい、
この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。 攻めと守りの資産形成。このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントをメリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ本日は首都圏マンション価格分析をしていきたいと思います。まずは2020年中古マンション市場ですね。東京官邸によりますと2020年における首都圏の平均リセールバリューは 101.9% で前年からプラス 7.6 ポイントと大きく上昇したということです。吉崎さん、こちらはどう分析していきますか？
どう分析は結構あれですよね。やはり特にこれ都心の中でも山手線の内側とか城南エリアはかなりいい数字が出ていて、はい、築10年の中古マンションのリセールバリューですね、つまり中古で売った時どうだったのかっていうことで見ていくと、うん、100を超えているところが、対象で412駅のうち214ということで、まあ、半分以上が、10年前の価格よりも高くなっているっていうことです。で、10年前って2010年ですよね。10年、もしくは11年が10年前っていうことで、もちろんこの頃って、今から見たらかなり安かったっていうふうにみんなが言われますけれども、はい、2000年以降の数字を見ていると、この10年、11年、12年あたりに底が一つあって、まあ、多分ここ一番そこ、大底に近かったところ。で、もう一つ、2000年、2001年あたりも低いんですけども、まあ、この2箇所はかなり低かった時で、そことの比較っていうことですので、まあ、かなり、高い数字が出てるなっていう感じはしますよね。はい、
これとはいえこの新築からまあ上がってるところたくさんあるんですけど、まあ、10年ぐらいして、中古になっているのにですね、まあ坪単価が上昇しているというのはやっぱり結構、まあ、すごい資産効果だったな、持ってる人はすごい資産効果だったなということと、まあ、本来であればまあ、ね、その減価していくものなのかなとは思うんですけど、まあ、その中上がっているっていうのは結構すごいなと思ったんですけど、まあ、この背景とかも含めて、教えていただけたらなと思うんですけど、
まあ、いくつかありますけど、うん、まず、まあ、本来、過去結構長期的に見れば、うん、築3年とか5年は上がってる時もあるんですね、うんうんうん、だけど、このように10年ぐらいでずっと上がり続けてるっていうのは結構少なくて、過去の例、うん、もちろん70年代とか60年代、78年10年代っていうのはあるんだけど、うん、バブル崩壊以降ではかなりレアなケースです、うん、でじわじわと上がり続けてるパターンっていうのは、バブルの崩壊以降では今回だけになります、うん、で、地価の動きを見ていても7年連続プラス、まあ、今年ダメでしたけどそれまで7年連続プラスとかって言って上がってきてます。でポイントはバブルの時の上がり方、あるいはミニバブルの時の上がり方、2005年から8年ぐらいの上がり方って結構急角度で上がっていくんですね、うん、ガンガンガンガンって上がっていって急角度で上がるってなると、今買おうかなって思う人が、あ、もうこんだけ高くなっちゃったから買えないよってなってくるわけですよね。で今回の上がり方ってゆっくりじわじわ上がっていったんですね。でこれ結構大きなポイントで、ゆっくりじわじわ長期的に上がっていくと、まだ上がるかな、まだ上がるかなとか、例えば5000万のやつが5100万、5200万、5300万って形でこうじわっと上がっていくパターンと、5000万のやつが翌年6000万、その後8000万みたいになってくると、さすがにちょっと手が出ねえぜみたいなことになってくるわけですけども、ちょっとずつの場合は結構多くの方々が、じゃあ俺もというふうに思いがちっていうことで、まあ、そういうなんていうかな、まあ、ポイントはやっぱゆっくりだけど、まあ、じわじわ上がっていったっていうのが大きなポイントだったんじゃないかなと思いますね。これ過去と比較するとはっきりとその傾向は出てると思いますね。
リセールバリューが高い地域は山手線周辺だったり内側が多いっていうことなんですかね。
まあ、そうですね、さっき喋った通りで、山手線の内側と、城内エリアに結構集中しているっていうことだと思いますね。
もともとの坪単価が高いところはさらに高くっていうような形ですよね。まあ、そこは物件の希少価値と利便性っていうところですかね。
そうですね、まあ、利便性よりも先ほど言ったように希少価値の方ですよね、うんうん、はい、数がやっぱ少ない、うん、ただちょっと場所によっては、はい、もともとはそんなに人気がなかったような場所、うん、 だけど、意外と利便性いいんじゃないとか、
再評価ってことですか。
再評価ってそうですね、再開発ができての再評価とか、あるいはそのエリアが、場所は良かったんだけど、ちょっと不便だったよね、っていうようなところがだいぶ開発が進んで便利になってきたとか、まあ、最初から例えば城内エリアじゃないけど、あの山手線の内側でもないんだけど、あの清澄白河の辺とか、あの門前仲町の辺とか、いや下町って呼ばれてるようなエリア、まあ、再評価の、典型的な例だし、山手線の内側でも再評価されたエリアっていうのはありますよね。はい、
そうですね、まあ、マンションも確かに、まあ、でもちょうどこの2010年ぐらいまでって、そのまとまった土地が まだ出てた時期じゃないですか、まあ、ここからまあ一番ピークはもっと前なんですけど、はい、まあ、例えばその企業の社宅ですとか、吉崎さんいつもおっしゃってるとおり、まあ、その辺の開発もし尽くされてしまったので、特にまあ希少価値が出たなっていう、もう都心の最後の一等地物件みたいなのよくあるじゃないですか、うん、まあ、ああいうところもあったのかなと思ってますけど、ね、
ただ、この中で、このあと、5年、10年っていう長期で見た時に、はい、ここがピークで下がりそうなところと、うん、まだまだ上がりそうなところ、うん、あるいは今ぐらいの感じぐらいで横ばいが続くと、まあ、そんな落ちないところに分かれていくと思っていて、やはり場所によってはやっぱ今高すぎるぜっていうところもやっぱあって、先ほど言った、見直されたところの中でも少し、優劣がつくんじゃないかなという感じはしますね、
そこは投資の視点としては重要な部分ですよね、はい、これから
今の話はどちらかというと実需要の物件ということで、自分が住むような物件のお話です。一方で、投資用の物件ではもう少し違って結果が出ていて、もっと内側っていう感じがやっぱりリセールバリュー高くて、まあ、今回も去年もそうでしたけど、溜池山王の周辺とか、麻布十番の周辺とか、高輪台の周辺とか、飯田橋、六本木、赤坂、明治神宮でも超ど真ん中ばっかりですよね、はい、上位は、なので、一方でさっきの実需要、実際が住む、自分が住むような物件でいくと、例えば3位に桜木町が入っていたりとか、まあ、あのリセルバリュー、あるいは、浜町とかですね、荒井薬師前とか上位に入ってきたりとかしていて、意外とちょっと、そんなにネームバリューがないところでも上位に入ってきたりしてるんだけど、投資用の物件はもうアドレスを見たらギラギラのところばっかりですよ、はあはあ、
そうですね、テレワークが本当に普及したのかっていうのも疑問になってきます ね、はい、さあ続いて過去10年での収益不動産ランキング見ていきたいと思います。東京官邸によりますと、2010年に取得した新築マンションを10年間にわたって賃貸運用した上で、2020年に売却した場合の再起を試算すると、最もお買い得だった駅は東京メトロの南北線溜池山王だったということです。
溜池山王は南北線と銀座線とどっちも通ってますけども、
通ってますね、
はい、まあ、今喋った上位ギラギラのエリアというのは、溜池山王、麻布十番、高輪台、飯田橋、六本木、赤坂と来てますけど、まあ、一番東京のど真ん中で、沼の中に位置するような場所が上位に来ているというところですよね。こういうところに賃貸物件があったら借りてみたいですか、井上さんは。
そうですね、やっぱり利便性もね、利便性高いですし、
名前がかっこいいっていうのもあるよね、なんか、
ね、美味しいご飯屋さんとかありますしね。
そうそう、ここに住んでんのって地元の人にはすごい聞いたことある的な ね、
なんか高いマンションもいっぱい建ってますしね、
投資用の物件ってやっぱり、そのさっき の実需要の物件とはちょっと違うんですね、やっぱね、数字がね。でやはりどちらかというとネームバリューがある場所で、夜もとか昼もとか遊べるような、ご飯が食べれるようなところっていうのはやっぱ強いなっていう感じですが、麻布十番も溜池山王も比較的谷の底ですからね、溜池山王ってもともと池ですからね、溜池ですから、ね、
池です、
はい、麻布十番も六本木ヒルズの方から来るとものすごい下っていって、そこみたいなところになりますから、意外と実需要の住宅ではそんなに大人気エリアではないですからね、はい、まあ、もともと溜池山王ってもともと実需要の住宅ほとんどないですけど、そもそもが。で3番目の高輪台はこれ大ですから、はい、第一の上のところ物件で、飯田橋、六本木あたりも赤坂もそうですね、上の方にあるところという感じで、結構1番2番と3番4番5番ではかなり雰囲気が違うっていう感じはしますね。
なるほど、今後のマンション市場、投資見込みありそうですかね。
まあ、そうですね、賃貸用の物件の価格がまだまだこう上がりそうな雰囲気はかなりありますし、多分ですね、このあと、もっと街中のは利回りは下がっていくかもしれないし、もっと人気が出るような気がしますね、
以上、攻めと守りの資産形成でした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さあ、坂本さん、今日はどんなお話をしていきましょうか。
そうですね、本日はですね、まあいろんなポートフォリオの話をしてるんですけど、今のポートフォリオをどう組むかという話は大事なんですけど、まあ将来を見据えてポートフォリオを組みましょうということで、まあ人生100年のポートフォリオと、いうことで、名前はかっこいい、この番組と一緒なんですけど、はい、まあ、中身がある話ができればなと思っておりますというところですかね。
ね、今も寿命も長い、伸びてますからね。
そうですね、一応 iPhone は90歳ぐらいまで生きる予定なのかなっていう、まあ、大体女性の平均余命って80代後半ぐらいですからね、うん、はい、
頑張ればあと60年ほどは生きたいなと思います。
そうですね、余命は60年ということですかね、70年かもしれないですけど、うん、
ね、その中でどうやってポートフォリオを組んでいくか、はい、まあね、商品も多様化していますが、
うん、そうですね、まあ、老後2000万円問題みたいな感じで、老後はまあある程度蓄えがあったとしても、やっぱり年金を取り崩す、年金をもらっても貯金を取り崩す生活っていうのは続いていくので、うん、まあ、そこでいかにね、その生活コストを抑えたり、まあ、運用でなんとかしようという形であがいている方、もがいている方はたくさんいると思うんですけど、まあそこの中でですね、まあ、一つの選択肢として最近まあ聞いたことあるのかなと思うんですけど、リバースモーゲージというですね、言葉が、流行って、流行ってて耳にすることはね、結構あるんじゃないかなと思いますけど、まあ、今日は、その話からしたいなと思います。
はい、吉崎さん、リバースモーゲージとは簡単に説明していただいてもいいですか。
リバースモーゲージは、まあ、シンプルな話でいくと、まあ、自分が持っているですね、自宅を担保に入れて、まあ、お金を、まあ、借りる。うん、まあ、生活資金とか、まあ、老後資金なのか分からないけど、まあ、お金を借りて、それを、その家に住み続けて、うん、ある意味こう返済をするんだけど、うん、最後にその不動産そのものを処分する形で、まあ、不動産そのものがまあ取られるというか、まあ、担保として入れてるわけですから、うん、まあ、それを貸してくれていた会社に、まあ、戻すという、それによって返済金と相殺していただくということですよね。うんうん、
まあ、住みながら一応お金を調達できる手段と。
ということですよね。まあ、リバースですが、逆モーゲージ、はい、抵当権、抵当、うん、だから、最初に抵当権は金融機関の方が、つけていて、それに対して自分がお金を払っていって、抵当権を、なんていうかな、こう割合を減らしていってもらう。で、最後には抵当権が消えていくっていうのが、普通の住宅ローン。で、それのまあ逆のバージョンってことですよね。
うん、そうですね。これアメリカではね盛んなようですが、はい、日本ではどうなんですかね。
日本は2000年の頃から結構それを広めよう広めようってことで、いろんな金融機関さんとかも新しい商品として頑張ってきたんだけど、うん、あまり定着しなかったですよと、うん、はい、しかしながらここに来て、いろんな、企業さんがですね、うん、まあ、新しい不動産会社さん、新しい金融機関とかがどんどん積極的にこれを宣伝することによって、まあ、かなり、まあ、広まってきたかなっていう、まあ、以前に比べたら、でもとはいえアメリカと比べたらまだまだ感はありますよねってことですよね。
ね、窓の中の理由としては、まあ、やっぱり、まあ、吉崎さんとも教えていただいた部分もあるんですけど、まあ、なかなかその評価額がしっかり出てこない、自分このぐらいの値段で売りたいよっていうけど、まあ、結局それが売れないとかいうのが一つの足かせになってるのかなと思うんですけど、
まあ、ある程度評価をつけて、はい、その評価に対して、まあ、要はこれぐらいの金額だったらお貸ししますよと、うん、はいはい、まあ、つまりそれは最終的に処分する、処分っていうかな、自分たち、その金融機関とか貸してくれてる、貸している会社が最後受け取ったときに、まあ、それを担保価値がいくらなのかっていうのを算定をしていくわけだけど、日本の、不動産、特に一戸建ての場合はですね、地面と建物のうち、建物の評価がどんどん下がっていくっていうのが、日本の、不動産評価の仕組みになっているので、うんうん、とするとですね、まあ、一応不動産評価22年ぐらい設定して、木造の場合は22年ぐらい、はい、うん、RC 物件の場合は47年っていうのがまあ一般的だけど、はい、まあ、22年経つと事実上、理屈上ですね、建物の評価はゼロになっていくと考えたときに、実際は土地価格程度ぐらいしか貸してくれなくなってくると。で、今そうじゃないような形で新しい商品がどんどん出てきているけれども、理屈的にはまあそういう仕組みになっているので、まあ過去の日本の不動、一戸建ての価格っていうのは、先ほどマンションの価格の話を先ほどしましたけど、ずっと上がってきているマンションの価格と一方で、一戸建ての場合はそれほどこの10年間でもそれほど上がってませんので、そう考えただけに対して上がらないもんだ前提になっちゃってるところが、やはり大きな問題になっているんじゃないかなというのを思いますね。
戸建ても持っているからといって、うん、こう老後資金が安心とは限らないんですね。
そうですね、まあ、安心とは限らないですね、まあ、その修繕をそのしなきゃいけなかったりってもあるし、うん、まあ、その22年という期間を過ぎてしまうと、一応その計算上建物も建ってるけど、まあ、無価値になるという形になるので、まあ、残りは土地代だけに評価に多分なってしまうと思うんですね。なのでその辺の、まあ、運用面もある程度考えないといけないんじゃないかなと僕は思ってるんですよ、うん、
価値が下がりするとその額ぐらいしか なかったら、やはりそれ以外の投資を組み合わせていくってこと、うん、不動産でいくと、まあ、ワンルームマンションとか、うん、それ以外の賃料収入、まあ、リートかもしれないし、はい、賃料収入があるものと組み合わせていくことによって、うん、より有意義な、うん、運用方法になってくるんじゃないかなって気がしますよ、ね、
うん、だからまあリバースモーゲージでも一つの運用商品みたいなものだと考え、まあ、ただお金もらえるんだっていうんじゃなくて、まあ、広い目で見てですね、人生のポートフォリオを組んでいくというのが大事なのかなと思います、
はい、なるほど納得、不動産商品ガイドでした。ここでリムズキャピタルからお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。
内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループ。リムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者金融庁長官国土交通大臣第6号。
馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ローカルローカル株式会社、石橋幸太郎さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
石橋さん、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
石橋さんはですね、28歳の若さで創業されて、うん、地域の廃業問題の課題解決に取り組んでおられますので、かなり熱い思いがおありのようなので、はい、そのあたり詳しく伺わせていただければと思います。創業はどんなきっかけだったんでしょうか。
そうですね、僕らローカルローカルという会社は地域、まあ、ミッションでいうと地域のストーリーを継承して次の世代に紡いでいくということをモットーにやっているような会社なんですけれども、うん、 ども、まあ、きっかけで言うともともと僕自身がそのプロジェクトベースではあったんですが、6年ほど前からですかね、いわゆるまあ地方の自治体さんですとか、まあ、地銀さん、信金さんと協力して、まあ、その地域の課題を解決する、まあ、企業にチャレンジする若者を地域の外から集めていきましょうということのプロジェクトを始めまして、それをきっかけに、まあ、多くの、まあ、地域であるとか、さまざまなその産業の領域の、まあ、現場の方々とコミュニケーションする中で、まあ、改めてその国内の産業を、まあ、今まで築いてきた歴史ある会社さんというのが事業承継課題に苦しんでいらっしゃるというところは、拝見してきて、まあ、なおさらそれこそ黒字で倒産する会社さんがあるというところを、まあ、いろいろ耳にする中で、まあ、だったらまあ僕らは何かできることないのかな、僕自身なんかまあちょっと偏った意見かもしれないんですけど、まあ、どちらかというと日本という国自身が好きだったりとか、まあ、今までその産業を作ってきた先輩の方々というところはなんか勝手ながら誇りに思うところがあったりはするので、まあ、じゃあそういうところはまあこれから変化していく世の中なんですけど、まあ、変化しながらもまあ、あり続けられるために何ができたらいいなというところで、旧来は、地域と若者をマッチングするだけで終わらせていたんですけど、まあ、それだけだと、まあ、僕らとしても、まあ、やりきれないよねというところで、まあ、じゃあもう僕ら自身が、買わせていただいて、僕ら自身が地域に入り込みながらやっていくというところが一つの方法論かなというので創業をしております、
はい、坂本さんいかがでしょう。
そうですね、まあ、事業承継というのも最近、まあ、結構その株式市場でも、まあ、結構大きくなっている会社も、まあ、ありますし、非常に成長分野だと思ってまして、まあ、関心が高いんですけど、具体的にですね、どのような課題解決を今なさっているのでしょうか、教えてください。
ありがとうございます。今足元ではですね、焼酎の小売店さんと、合わせて、飲食店を、宮崎の方でやらせていただいておりまして、それらは、事業、運営権を委託するような格好ですとか、事業承継という格好で、買収をさせていただいております。で合わせて、まあ、他の事業、事業承継自体させていただいているのは今その2件なんですけれども、そういった事業承継の、まあ、種といいますか、まあ、きっかけを、まあ、得ていくために、先ほど、まあ、前身のプロジェクトでやっていたような地域の自治体さんですとか地銀さん、信金さんと連携をして、まあ、事業承継をテーマに据えたビジネスコンテストのようなものを、各地域で開催をさせていただいております。合わせてですね、まあ、それとはちょっと、まあ、関係なくはないんですが、地域の事業会社さんに向けて、まあ、それこそ、まあ、最近で言えば、まあ、DX 化と呼ばれるような IT 化であるとかクラウドソフトを使い、こなせるような、まあ、サポート支援事業みたいなものをやらせていただいております。
はい、石橋さんの情熱が、ね、伝わってきましたが、ね、ラジオタイム、ここまでとなりますので、吉崎さん質問たくさん考えておいてください。よろしくお願いします。
しゃべりたかったですね。
石橋さんと馬淵さん、引き続き YouTube でよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
来週のベンチャー企業は株式会社ロボット応用ジャパン、ドン・リーピーさんが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。吉崎さん、すいません、一言もね
謝ってちょっと喋りますけれどもね、この後ね、
はい、よろしくお願いします。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。